今日はヨエル書第一章です。このところには主に叫び求めることが語られています。ヨエルは南ユダ王国の言うなれば最初の預言者であったわけです。イザヤよりも前に彼はユダ王国にあって神の言葉を伝えました。それは2節のところに長老たちよこれを聞け、彼はそのように叫んだわけです。長老すなわちそれは国のリーダーたちです。彼らに向かって、耳を傾けよう。そしてそのことは何かというと今現在ということよりもむしろこれから起こってくるその災いのことを実は3節の終わりを見ると後の世代に伝えようと言われているわけです。ヨエルの時代はまだこのまあなんていうか平穏であったわけですけれども、その後の出来事っていうのは4節に出てくる神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った、完全に食い尽くされるということであるわけです。何が食い尽くされるのか、それはイスラエルの国が食い尽くされ、そしてまた滅ぼされる、これがもう後のように起こってくる。ですから今どうしなければならないのか、それは5節を見ると目を覚ませとあるわけです。酔いどれよ泣け、泣き叫べ、すべてブドウ酒を飲むものよ。言うなれば今の自分の境遇に甘んじてもうこれでいいんだ、自分は幸せだ、しかしそういうものが目を覚まさなければならない、やがては滅びの時が来るということをヨエルは叫んだわけです。6節にある国民が私の国に攻め上ってきた、それは力強く数えきれない。それはまさに後のバビロンのことを指していると思われるわけです。もちろん彼はその時はこのことは全然真に理解していたかというとそうでなかっただろうと思います。しかし神様が彼にこの言葉を与え、そしてまた警告を発したわけです。7節を見るとブドウの木、イチジクの木が出てくるんですけれども、これはイスラエルを象徴するものであるわけです。ブドウの木は荒れ廃れ、イチジクの木がもう木っ端みじんに破壊されていく、そういうことが起こる。そして7節には、9節のところを見ると穀物と裾木の捧げ物は主の宮から断たれる、神に対する感謝の捧げ物、また神を礼拝する、そういうことがもうできなくなってしまう。それは現実に、バビロン捕囚によって、この国から連れ出されてバジブイロンに移住したイスラエルの人たちはもう礼拝することができなくなってしまったわけです。その時が来る。そしてそれはまさに12節の終わりを見ると喜びが人の心から消え去ったという言葉が出てきます。喜びが消え去ってしまう。外面的には豊かで何も恐れるものもない、自分たちはこれで幸せだとは言ってるわけですけれども、じゃあ神様に愛されている、そしてまたもう心の中に平安喜びがあるかというとそうではないわけです。そしてそれがまさに現実のものと必ずなってくる、悲惨な時が来る。ヨエルはこのことを語ったわけです。それでは今何をしなければいけないのか、実は13節以降に荒布をまとって痛み悲しめ、そのように言われているわけです。それは悔い改めるということを言っているわけです。祭司たちよ泣き叫べ、祭壇に仕える者たちよと語られているわけです。もし南ユダ王国のこの祭司たちがこのヨエルの言葉を聞いて神様の前に出て、そして泣き叫び、 そして悔い改めていったら全く状況は変わっていったと思います。まあ、今私たちはルターの宗教改革以降に万人祭司と言われているわけです。今この時代にはエルサレムで神に仕える祭司はいませんし、神殿もありません。しかし私たち自身がこの神が住んでくださる神の宮、神殿であり、そして私たち自身は神に仕える祭司である。そして今の日本の状況はどうなんだろうか。もちろん戦争も争いも大きなことはありませんけれども、しかし私たちはこの預言書を聞くならば、やがての時こうしたことが起こらないと言い切れないわけです。14節を見ると、断食を布告し清めの集会を召集せよとあります。清めの集会、今私たちは聖会っていう言葉を使っています。でもその聖会の中心たるものは何かっていうと、自分の魂が清められる、清くせられる、そして神の前に出るということであるわけです。伝道集会ではありません。私たち自身がもう一度神様の前に心が清められて整えられて、真実に主の前に出る、そのことが必要であり、教会では聖会が持たれるわけです。14節の終わりを見ると、あなた方の神、主の宮に集め、主に向かって叫び求めよ。ですから私たちが今なすことは何かというと、主に向かって叫び求める、もう熱心に祈り求めなければならない。このことが今私たちに求められていることではないかと思います。15節には、ああその日を、主の日は近い。この主の日っていうのはまさに神様の裁きの時ということになるわけです。悪を行い、罪に染まり、そしてまた言うなれば、この世の主権者、悪魔に惑わされている者は神様の裁きに耐えることはできないわけです。しかしもし私たちが清められて、そしてまたイエス・キリストの十字架を仰ぎ、そしてまた聖霊によって自分自身の心の中に確信、信仰、そして喜びが与えられている者にとっては、それは喜びの日となるわけです。私たちはこのことを現実のものとして受け止めていく必要があるわけです。そのためにこの預言書は後の時代に残されて語り継がれていって、今日も私たちはこの御言葉を聞くことができるわけです。16節を見ると、私たちの目の前で食物が断たれ、私たちの神の宮から喜びも楽しみを消え失せたではないかと、その時が来るわけです。まさにこの目の前で食物が断たれというこの言葉は、言うなればもう自然災害、そしてまた私たちがどうすることもできないような苦しみに襲われることがあるわけです。特に日本においてはもう地震の問題ということが取り上げられているわけですけれども、いつまたこういうことが出てくるか、本当に私たちは予測することはできません。喜びも楽しみも消え失せたというような時が来るわけです。そのことに対して私たちは備えなければいけない。19節見ると、あなたに、主を、私は呼び求めます。私たちもまた今この時にあって呼び求める必要があるわけです。まさに今の時代、確かに豊かさの中に私たちは生活をしていますけれども、でも私たちの心、魂はどうであるのか。今こそ私たちは主の宮に集まり、また主に向かって叫び求める、このことを私たちはまた行わなければならない。このことを私たちは聞いて、また実行していくものとさせていただきたいと思います。